おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ドナルド・キーン、18歳の時にテール・オブ・ザ・ゲンジ、英訳でゲンジ物語を買ってこれを読んで、ゲンジの世界に魅了されたという、恋をするという、ただそれだけの男を主人公にするという日本の文学というのがたまらなく面白くなったドナルド・キーン少年は、大学の日本文学の教授のところに行って1対1で授業を受けるようになる。その時のコロンビア大学の先生で角田優作さんという方がおられまして、日本語を教えてくれたそうであります。ドナルド・キーンさん、見たことも聞いたこともないその国、日本に憧れる。ところがかな、1941年12月7日という日がやってきます。この日世界史が揺れた。何故揺れたか。日本の連合艦隊がハワイ真珠湾に奇襲をかけた。太平洋戦争勃発。キーンさん、日本に憧れておったんでありますけども、その国とアメリカは戦争することになった、はい、まあ悩みも深かったでしょうが、ドナルド・キーン、若さもありまして、何を思ったか、もっと日本語を勉強できるところがあるぞっていう、
は
あ、これが海軍日本語学校というところでありまして、敵国日本の情報を探るという、そのために日本語を勉強させられるという情報兵士、
はい、
情報のため、インテリジェンスのためのソルジャーとなって、
はい、
ここではもうすさまじい勉強で日本のお勉強する。日本語がわかる、読解、会話、書き取り、こんなのは当たり前、
うん、
日本人の会話ってものすごく複雑で、例えば口語体があれば文語体がある。文語体、古文も読めないとダメだ。と、今度文字がある。文字だって、行書、楷書、草書までできないと日本語に精通したとは言えない。なぜならば、この楷書、行書、草書、そこまで読めないと一般兵士の手紙を読んだりするというスパイ行為ができない。
そうか。
それで、ミッドウェー海戦で海軍が持ち込んだ情報があった。軍人さんが書いた草書の手紙。
うん、
それを日本語に、あ、英語にさーって訳したのがキーンさんなんだって。
は
あ、アメリカ海軍を勝利に導いたニミッツという提督がいるんでありますけども、それでニミッツ提督から草書の解読がうまいって言うんで表彰されてるんだ
よ。へー、
草書、行書、楷書まで解するという腕。そういうのを買われまして、
はい、
彼、1943年、戦争が始まって2年後のことでありますが、海軍中尉に昇格。やっと20歳でしょ、この頃。
そんな若いというか、うん。
それでハワイの海軍情報局に転任。そこで、最もショックを受ける出来事が起きるんだ。これがね、俺、読んでて泣けちゃってね。
はい、
ドナルド・キーンさんは、その情報兵士なんで、日本軍が立ち去った後に残した書類等々を英語に訳す、
うん、
その一環で日本兵が打ち捨てた、あるいは死んだ日本兵の日記をハワイに送るんだって、
はい、
それを読んで戦況を診断していくんだって。で、日本兵の日記帳を解読せよっていう命令が出て解読し始めたんだって。弾薬も食料もなく、戦友はどんどんジャングルで死んでいく日本兵の苦悩が書いてあったんだって、
うん、
で、天皇陛下万歳と叫んで死んでいく兵士が日記の中では切なく泣いているっていう、うん、その文章に接したキーンさんは思わずもらい泣きしてしまう、
はい、
その拾われた日記は血で汚れ、死体から抜かれた奴は悪臭を放つんだって、
うん、
で、その日記を持ち帰った部隊にこれはどこから取ってきたんだって聞いたら、ガダルカナルから日本人が玉砕した、
はい、
で日記を読んで最後のページ英語で文章が書いてあったんだって、
はい、
英語ですよ、これ英語、
うん、
これを拾った米軍兵士、戦いが終わった段階でこの日記を家族に届けてもらえないだろうかって膨大の涙のキーンさんは、その日記を書いた兵士の思いを叶えてやろうと思ったんだって。 金さん自伝で書いておられますけども、禁じられていたが、私は兵士の家族にこの手帳を手渡そうと思い、机に隠したことがあった。しかし机は上官に調べられた。私が本当に知り合った最初の日本人はこれら日記の筆者だった。出会った時に彼らはすでに死んでいた。キーンさんはここで日本人の日記を書くという能力に感動するわけ。日本人は誰も読んではくれないだろうっていう日記にこれほど美しい文章を書くのかっていう驚きが、ドナルド・キーンさん、日本の日記文学にかぶいていくという、この続きまた明日のまな板の上で。